なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第644回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて鈴木さん、
おい
鈴木さんはしゃぶしゃぶ好きですか？
あ、しゃぶしゃぶ好きですよ、うんうん、
食べますか？
まあ食べたいなと思うけど、あんまり食べ、まあ、お店行ったりとかしないかな。
本当に？だ普段どこ行きます？
普段はね、しゃぶ用とかが多いかな。
しゃぶ用ね、
うんうんうん、
しゃぶ用いいよね。しゃぶよい、
まあ、食べ放題だしね、安いし ね、うんうんうん、
あのね、今日行ってきたんだ。
あ、そうなんだ、いいな。
しゃぶよい行ってきた。あの娘がね、はいはい、今日、まあ、今高校1年生だけど、
はいはいはい、
なんか受験の関係のなんかよく分かんなくて早く学校終わって、うん、昼飯なしだったら、はい、じゃあなんか食いこうぜっつって、で食いに行ったら2人でね、
はいはいはいはい、
でね、普段、うん、鈴木さんはしゃぶしゃぶは何で食べますか？
何で食べますか？
ごまだれで食べますよとか。
あ、僕ごまだれが好きですね。
あと何、
ポン酢とか。
ポン酢で食べますよ。
はいはいはいはい、僕は圧倒的にごまだれ派ですね。
ごまだれ派。
うんうん。
あ、そうなんだ。あのさ、
うん、はいはいはい、
しゃぶよっていろいろあるじゃん。6種類ぐらいタレが置いて
あ
って。
あ、そうか、はいはいはい、
ね、
う
ん、で、まあ、僕今までは、まあ、そんなのがいろいろある中でも、
うんうん、
一応ごまだれかポン酢なのね、
うん、まあまあその2つがね、やっぱまあ二大巨頭みたいなとこありますよね。
でも、うんうん、なんとなくあの他の、うん、なんか3つ4つ他のタレも一通り持ってきて、
うんうんうん、ああ試しはしてみて、
1、2度食べてみて、やっぱ、はい、あのやっぱ、うん、いいよな、ポン酢とごまだれが一番だななんていうのを再確認するために
はいはい、はい、
他のやつも持ってくるみたいな、
ね、まあまあありますね、そういうとこはね、うんうん、
なんだけど、
はい、
今日塗り替えられました。
あら、
塗り替え、あ、なんだっけ、何で食べてるんで、何が好きなんだっけ。
僕ごまだれ。
ごま、あー、ダメ、もう素人。
そこまで言われる。
素人。ごまだれとかポン酢で食べてる人は素人です。
あ、まあまあ素人に毛が生えたようなもんかもしんないですね。
もう誰でも考えられちゃうから、うん、そんなの。
まあまあまあまあ、うん、定番は定番だから ね
違います。
はいはいはい、何でしょう。
あのね、一番美味しいあのね、うん、本当にごまだれでもポン酢でも、ね、うん、これが一番美味しいってやつ見つけちゃった。
おお、何ですか、何があるんだろう、うん、
わさび醤油。
わさび醤油、
これがね、これが一番美味しい。
へえ、そんなあるんだね、逆に。
そんなのあるんだね。普通にだって醤油あってわさびあるじゃん。
ええ、じゃあしゃぶ用にいたらそういうタレがあるんだなと思って、うん、そのあまり行かないんでね、そのそのどういうタレがあるかが置いてあるかが分からなかった。
いや、タレとしては置いてないんで、多分醤油なんかは、
うんうんうん、
おそらく夜の時間帯だとお寿司がちょっと食べられる。
ああ、はい、はいはいはいはい。
それ用に置いてあるんだよ。
ああ、そういうことね。
多分わさびもそれ用に置いてあるんだ、おそらく。
ああ、それを自分で掛け合わせてっていうこと。
そう。あ、しゃぶよってでもそうじゃないの。要はいろいろさ、
うん、
ほら、薬味みたいのいっぱいあるじゃん。
ああ、そうか、ね、あったか、はいはい、はい。
だからちょっとごまだれにちょっと辛い、
うん、
なんかやつ入れてとか、なんかアレンジしてみんな食うんでしょ。
あ、そうなんだ。
だからあれが多いみたいよ。なんかごまだれと。
うん、
ポン酢を混ぜて食べるのが美味しいっていうのよく聞くよ。
あ、そんな、ま、カスタマイズもある。
なんでそのデフォルトのなんかもうあれ、うん、ごまだれ以外はもう一切使いませんみたいな感じ。
でもごまだれはごまだれとして食べたいなっていうのが僕の中であったんです。
ごまだれに何でそんな絶対の信頼を置いているの。
まあ、ド定番だからもうそれ食っとけば間違いないみたいなの
は違います。これからはあの、うん、わさび醤油で食べてください。
あ、わさび醤油ね、確かに美味しそう、
ね、なんかね、あのね、うん、一番、
うん、
一番そのさ、あのしゃぶよって、まあ、他のしゃぶしゃぶ屋さんも大体そうだけどさ、
うん、
あの半分に分かれて、鍋が半分に分かれてて、
あ、はいはいはいはい、ね、
味選べるじゃん、
だしがね2つ選べますよね、うん、
でさ、
うん、
あの僕ね、以前、うん、以前まで、まあ、あの以前の僕は、
以前の僕は、ね、はい、これまでの僕は、ね、はい、
あの旧しゃぶしゃぶ竹内は
旧しゃぶしゃぶ竹内の意味が分かんないけども、
まあ、それまではね、 本当に、まあ、ごまだれとか、ね、ポン酢で食べてた、うん、もうそう古いタイプの竹内はあの結局ね、うん、どの出汁を選ぼうが、
はいはいはいはい
ね、どの出汁選ぼうが結局ポン酢につけりゃポン酢の味だし、うん、ねごまだれにつけりゃごまだれの味になるじゃん。
まあまあ強いから ね2つとも ね、
2種類さ、せっかく出汁選んだのにさ、
うんうんうん、
結局同じ味なんだよ
あんまり確かに出汁のあれは感じないよ ね
それがだよ、
うんうんうん、
ね、うん、もう本当に騙されたと思ってわさび醤油で一回食べてみて、
おうおうおう、
これね、出汁の違いが分かる、
うん、あ、そうなんだ、
分かる、
そこが克明に分かる
わ、ね、分かる、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ、あ、違うぞって思う
違うい
いぞって思う、
なんか感想がちょっと小学生っぽい
感じなんで
そうなんだ、わさび醤油にすることによってそこの違いが、まあ、感じれるようになる、
ね、そうそうそう、正解は多分ねそこです、う
ん、そうか、じゃあね、もうちょっとしゃぶようさんもね前面に押し出したらいいんですけどね、そのわさび醤油を
押し出さないきゃダメです、むしろ
これで食えみたいなね
だからちょっと
おすすめ
申し訳ないんだけど、まあ、来週の収録までに、
うん、
一回ちょっとしゃぶよう行っていただいて、ちょっと食べてきて、わさび醤油で
食べなきゃいけない、
そう当然
なかなかさ、子供もまだ小さいから、なんかしゃぶしゃぶの食べ放題に行くっていうのがなかなか、
だって無料だよ、子供しゃぶ
無料ですけど食べれるもんが
あんまりない、まだ2歳半、
2歳になってないよまだ、
1歳半
ねぐらいだね、うん、
じゃあもう無料です、
無料だけどさ、あんまり食べさせれるもんもないから、
なんで野菜食べさせときゃいいでしょうよ野菜
だし選ばなきゃいけない、もう昆布だしオンリーでいくしかない
そうね
だからその辺がねいろいろあるから、あんまりこう食べ放題にね、その子供がいるといい、
じゃあ一人で行って、
一人
お昼ご飯として今日もいたよ、一人で食べてる人とかいたよ、
ああまあじゃあ仕事休みの日に一人で
ね行ってきて
お昼に行って
くる、もうびっくりするから
あるから、そんな時、あ、まあ一応あるか来週までには
やっぱり、
うん、
わさび醤油が一番うまいって気づくから、
あどうかな、
いや本当
ごまねの愛を
本当にあのもうごまだれなんていうものはもう食べなくなる、多分
分かる、来週やっぱごまだれでしたねとか言って
くる、いやそんなことはないそんなことはない
ね、多分皆さんしゃぶしゃぶ食べたくなったと思うんでね、
反省して
反省しててそこまでなの何で食べたっていいじゃないです
か。ダメ反省してください。さあいうことでございまして、
はいはい
はい。あのね、うん、今週は、
はい、
あのちょっと早めに収録を終わらしたいと思ってますよ。
なんかいつもそれ言うんだけど結局長くなってる気がするんですよ。
いや本当にね、確定申告が終わらなすぎてて。
あでももう締め切りですもんね、うん、
16日までらしいからさ、
あと2週間ですね、うん、
終わらなすぎてるんだ今、
やばいじゃないですか、早く終わらせないと、うん、
びっくりするぐらい終わらなすぎてるから
前々からやっとかないから
いや終わる、なんでそういうこと言うの、
なんでそういうんださあみんなそうやって言うでしょう
よ、ひどくないちょっと手伝おうかとか、
手伝えないでしょ別に、
そうだね、じゃあちょっと収録早めに終わろうかとか、うん、そう優しい言葉が欲しい
あのこの収録の長さを決めてるのは竹内さんですからね、
違うじゃんよなんだかんだで鈴木さんじゃん結局は、
どこが僕が
毎週
僕何の BGM も操作できないから竹内さんさ
ということでございましてですね、はい、今週もですねたくさんお便りをいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ今週ですねお便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方をですね鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。ポテトッキリさん、ソニカルさん、青ぶどうさん、オレンジさん、カカリンチョさん、マッタンさん、卵パンさん、キャナさん、オレンジ妹さん、 以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
花粉症
急に何ですかね。
どう花粉症だっけ。
僕ね
違う
今
の違うんだっけ
時期ではないんです。
違うんだっけ、
はい、ちょっとずれて花粉症ではあるんですけど、ね、今じゃないんですよ。
花粉症ってさ、
はいはいはい、
なかなかなんかなくならないじゃん。
ああまあまあ花粉症自体は ね、うんうんうんうん、
でさ、
うん、
パナソニックがね
パナソニック、はいはい、
なんかね面白いことやってて、
うん、
パナソニックが実施した、
うん、
花粉症による労働力低下の調査っていう。
おおはいはいはい、うんうんうん、
こう要は日本人結構の割合で花粉症で苦しんでる方が多くて、多分これ聞きながらね、
うんうんうん、
もう鼻ズルズルしながら目、
はいはいはい、
コシコシしながら
ね、まあまあまあお辛い方はねいらっしゃるでしょうね。
聞いてる方もいらっしゃると思いますけども、
うんうん、はいはいはい、はい、
これやっぱ大きな問題なわけですよ。
まあそう ね杉もいっぱいあるしね、う
ん
う
ん、だから杉なんか全部なくしてしまえばいいんだ本当は
杉花粉の飛ばない杉もあるとかなんとかっていう話は聞
きます。だからそれに植え替えてたりするんでしょ。
まあそう順次植え替えてるっていう話ではあるみたいです
よ、ね、でも違うでその一回なくしちゃいじゃん、うん、早めに一回杉を
いやでも杉の木材使っていろいろさ作ったりするといいじゃないですか。木目が出たりとかして。
いや違うだからそれ使ってきゃいいんだよどんどんさで結局あれじゃ、うん、海外から木なんか輸入した方が安いからっていうんで、
うん、
っていうそれで杉の木が余っちゃってるわけでしょ。そのまま放置なわけでしょ。
ああはいはい、
日本でね切って、うん、人件費とか考えたら
あそうかさ海外でやった方がね、うんうんうん、
高いからみたいなことでしょ。でもともとはさその、
うん、
なんかあれでしょ国があれでしょ国策みたいなやつで杉植えさせたんじゃないのあれって。
あなんかそういうことだって言いますよね。
な
んうん、
うん、こうどうにか
また国策で切ればいい
とお金かけてさ、
うん、
どんどん植え替えるなり切っちゃうなりすりゃいいんだよ。
まあそうだよねみんなそう思うよね。でもなんかできない理由があるのかね。
なんかあるんだろうねおそらく。だけどよく言われてるのは、うん、一般的によく言われてるのは、
うん、
花粉症がなくなったら、
うん、
花粉症の薬が売れなくなっちゃうじゃん
あまあまあまあまあそういう商売的なね、うん、ところも確かによ
く言われてるじゃん。
まあまあまあまあまことしやかですけど言われてはいますな、ね、私
は仕事が奪われるわけですよ、
うん、まあまあまあそうだ ね利害関係でいうとそういうところに
そうでなんかな、そういうさ、うん、製薬会社が政治家さんのすごいなんか支援をすげえしてたりさ、
うん、あまあまあなんかね医師会とかいろいろあったりしますから、ね、
あんまり杉は減らさないでっていう
医療とね政治家の密接な関係というか
勢力があるわけですよ、
ね、まあまあまあまあね。あとはなんかねこう木をあんまり切りすぎちゃうとその山崩れとかがね、うん、そのしちゃったりとかってこう土砂災害みたいなことがね起きたりみたいなこともあるみたいですよね、うん、大雨が降った時とかのね。
でね
まあはいはいはい。
でねで、はい、要はその要は結局まあ何プラスになってるところもあるわけじゃん杉があることで。
まあまあまあはいはいはい、ね、そうですね。
なってると思う、うん、で、うん、でも多くの企業で、
うん、
この時期ちょっとやっぱり社員が、
うんうん
ね、花粉症でちょっとやっぱりこのパフォーマンスが低下してる社員が増える。
まあまあ薬飲んだとしてもねどうしてもそれなりに下がっちゃうのはありますよね。
で、
うん、
パナソニックが調査した、
うん、はい
ね、この労働力低下による損失、
あ、ね、はいはい、
経済損失の、
うん、
金額、
うん、
この2026年
あ今年、はいはい、
今年、
うん、
どれぐらいの金額になると思う？
まあまあだからこれぐらいの経済損失があったよってことでしょ。
だ普通に考えればだよ、
うん
ね、この損失になる部分よりも、
うんうん、
こっちのプラスの、
うん、
要は薬が売れますよ、病院に通いますよっていうプラスの経済の方が上回るから、
うんう
んうん、そのままあまり手をつけずにってなんかちょっと考えるじゃん。
まあ考えちゃうよね、うんうんうん、
でいくらぐらいだと思う損失。
まあでもまあ、まあ1億2億あったら多いなとは思いますけどね。
もう1億2億あったら多いなと思いますか。
うん、まあそれぐらいかなとは思っちゃいますけどね、うん、それでも多いなと思いますけど、うん、
パナソニック調べ、
あパナソニック調べ、はい、
約、
うん、
2450億円だって
めちゃくちゃあるね、2450億円、
うん、これが、うん、まあ、年間じゃない、年間ね、
はいはいはい、
違う、ごめんごめん、違った違った、1日あたりの経済損失額だ。
あ、1日あたり2400億なの、うんうん、じゃあまあだから花粉の時期なんて 2,3 ヶ月あると考えると結構な
すごいことになる、
かけ60とか90だもんね。
どう考えてもだから花粉症なくした方がいいんだよ、うん、1日あたりだよこれ。
そうだよね、うん、もう花粉の時期考えたら国家予算ぐらいになるよね、損失額はね、うん、
ね、これがね、うん、どう計算したか、なんとなくこれね、
うん、
花粉症の症状が仕事に影響すると回答した場合割合は、
うん、
88.6% なんだ
って。あ、まあ、みんなやっぱ感じてんだね、うんうんうん、
で1日のうち仕事のパフォーマンスが低下していると感じる時間の平均が約 3.2 時間。
ああ、なるほど、はいはい、3時間ぐらいね、うんうんうん、
で、まあ、去年2025年は 2.8 時間っていう答えだったらしいので、ま
あ、
さらに増えていると、
うん、あ、増えてるね、確かに、うんうんうんうん、
年々増えていると、
うんうんうん、
製薬会社病院はウハウハです
、ま、実際のところどうだか知らないですけど、まあまあまあまあ、まあ、はいはい、売れはするからね。
で、はい、で2025年は約に、1日あたり2320億円、
うん、あ、はい、まあ、それでも2300億円、
今年の予想は2450億円だそうです。
ああ、はいはい、ね、130億円アップか、はい、
どうよ
そうだね、早急に杉は減らすべきだ
でしょ
そんなに経済損失生んでるんだったらそうするべきだよね、
どうらしいよ
そうな、まあ、確かに大変そうだもんな、ね、花粉症の人とか、なんかずっとくしゃみしたりね、ムズムズしたりとか、ね、確かにその時間であったらね、なんか文章打ったりとかもできるだ
ろう ね、多分ね、
うんうん、
ただあと あそこじゃない、
うんうん、
ティッシュメーカ
ーどこが儲かってるかはいいんですよ、
ね、ティッシュメーカーと
製紙会社が儲かるかもしれないけど、
ね、あとはマスクのメーカーね
マスクのメーカーはもうね、あの疫病で結構儲かってる。
いや、でもそれがほら花粉症なくなっちゃったらまた今度売れなくなっちゃうから、
ね、そうだね、
工場作っちゃってるから、いろいろマスクの工場作っちゃってるから、これやっぱりなくすわけにいかないわけですよ
あとメガネメーカーもね、なんか花粉症対策のメーカーとかね、売れるだろうしね。
でさ、これ花粉症の話でさ、
うん、はいはい、
なんか先週かなんかちらっと花粉の話、花粉症の話して、うん、
はいはいはい、はい、ね、
要は、裕福な子供は花粉症にならないみたいな、ね、
うん、ああ、そんな話しましたね、はいはい、
そんな話してて、
うんうん、
ちょっと卵パンさんからお便りいただいてて、
はいはいはい、
花粉症の治療の話について疑問点です、
はい、
ね、 子供の場合は治療費の負担、自己負担がないことが多いと思いますので、
うん、
だよね今ね。
そうですね、
風邪とかひいて病院行ってもほとんど、
うんうんうんうん、
なん薬でなんか100円だけ払えばいいとか、うん、なんか全く払わなくていいとかっていう地域、
まあ、うちの自治体は全く払ってないですね、はいはい。
金持ちの家とそうでない家でそんなに受診のしやすさは変わらないかと思ったのですがどうなんでしょうかっていう疑問をね、
うんうんうんうん、
これ、ね、違うの、あのね、多分、うん、その保険適用外の要は、うん、花粉症になってから治療に行く薬ではなく、
うんうんうん、
花粉症にならないために、
うんうん、
もう免疫つけるっていうやつだから、う
ん
う
ん、多分、あー、なるほどね、
保険適用外なんだよね、
はいはいはい、あ、自由診療っていう感じのあれ
だね。だから、はいはいはい、子供、お金持ちの子供たちは、
うんうん、
あのなんか少しずつその花粉をなんか体に入れて、もう慣れさせるっていう免疫作っちゃうっていうやつをやるんだって。まあ、多分鈴木家もやってると思うけどさ、
やってないよそんなことは別に、ね、やってない、別に
やってないの
そんなに花粉症に対してあのセンシティブに動いてないんで、
動いてない。でもやってるらしい、お金持ちはやってるらしい。
あ、そうなんだ。そうそう、まあまあ、まあ、困ってほしくないなとは思いますけどね。
お友達に聞けば。
うんうん。うん、友達に聞く。僕の友達にはいないよ別にそんな。
なんでなんで、お金持ち仲間がいるでしょ。
別に、うん。
セレブ仲間が。
セレブ仲間もいないし、別にそんな身の回りに子供いるやつのが少ないんで僕の場合。
ああ、そう。だから、
うん、
だからまあまあお金持ちは、
うん、
そういうのを子供に、まあ、お金かけてさせて、
うんうん
うん、まあ、将来苦労しないようにっていう、
はいはいはい、
やってるから、
うん、
なんか花粉症にならない、
うんうんうん、
らしいよお金持ちは。
確かにね、この時期受験とかもあるからね、やっぱ花粉症になっちゃうと受験の勉強のそれこそパフォーマンスも下がっちゃう。
でもさ、僕これに関してちょっと逆にね、
うん、
はい、あの僕はもう本当にあの、
うん、
貧乏なの貧乏だったの、
本当に、ね、あ、はいはい、
そんなに裕福な家庭ではないわけ、もう普通の、うんうん、普通の家庭でしたよ、
はいはい、
当然そんなないわけで花粉症でうんぬんとかで、
うん、
で、うん、僕ね一切花粉症じゃないのね。
うんうんうんうんうん。
で、これ多分、
うん、
多分知らず知らずに免疫力強くなってんだと思うんだよね。
おお、なるほど、はいはい。う
ん、ほら僕、ほらみんなあれじゃん、なんか物落としたら3秒ルールとかで食べる人多いけど、
うん、あ、はいはい。
僕5秒ルールぐらいだったから。少しずつなんか外で泥遊びしてきて家帰ってきて手洗わずに物食うタイプの子だったから、多分免疫力がちょっと上がってるんだと思う。
そういうことではないと思うんだけど、
なんで？
あくまでアレルギー症状の一種だからね、
別に。だからそういうなんか多分だから手にいっぱい
花粉ついた泥で
花粉ついてたんだと思うよ。それ食べてたんだと。
あ、花粉ついたてて食ってたらね、そりゃ確かにね。
だから貧乏ももしかしたら貧乏すぎたりしても多分花粉症にならない。
貧乏うんぬんというよりか、まあ、男の子だったら往々にしてあるよね、その汚い手で飯食う。
でも男の人で花粉症の人もいっぱいいるじゃん。
いや、まあまあ、
いや、なんとなくでも分かる、うん、花粉症になってる人って、
うんうんうん、
なんか普段からちょっと清潔感ある人なのが多い気がする。
ああ、はいはいはい。
なんか、はいはい
はい、繊細さというか、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
なんか服のセンスもみんな似てる感じが、うん、しない、なんか。
そんな別にイメージはないけど、
花粉症の人ってなんかすごいおしゃれな感じの。
おしゃれな、なんでおしゃれな人ほど花粉症になるみたいな。
常に。
まあ、まあ確かにいろいろ繊細な人の方がなってるイメージはあるかもしれない
でしょ、
うんうんうん、ね、まあガサツな人がならないとかね、そういう話じゃないですけど、別に
ガサツな人はならないよ、僕なってない。
さ、関係はあんまりないかもしれない。
どっちかだから、ガサツか金持ちかどっちか、うん、
ガ 観察係ね。やだなその二択。
二択です。さあ、まあそんな中で、
はいはいはい。
そう、清潔感の話が出たからちょっと清潔かどうかって話していい？
清潔かどうかの話があるんだ。はい。あのね、いいですよ。
ホテル泊まる？
ホテルはまあ、ね、まあ、まあ、それ旅行行ったりとかするとね、泊まりますよ。は
い、あのさ、ホテルにさ、
うん、
ほらケトルとかさ、お湯沸かすためのさ、はい、ケトルとか、はい、まあ、コップとか、うんうん、まあ、置いてあるわけじゃん、カップとかさ、
うんうん、
ね、なんか最近だとほら、あの何、あのコーヒーのメーカー、うん、なんか
あ、コーヒーメーカーね、
カプセル入れて、
はいはいはいはいはい、
ああいうのを使ったりする、うん、ホテルで。
あ、でもなんかお茶飲んだりとかするね。
あれ使うかな。はもうやめた方がいいよ。やっぱりやっぱりやめた方がいい。あの、まあ、結構言われてるんで、
うん、
まあ、聞いたことある人も多いと思うんだけど、
うん、
あのホテルに置いてあるケトルで、まあ、特に外国の方が最近ほらね、
うんうん
うん、インバウンドとかで泊まる、
うん、まあまあ多いですよね、外国人観光客
の方。あの平気で、あの、あのケトルで下着洗うらしいんで、うん、
すごいことするねそれは。
洗うらしいよ。
洗うんだね。
下着とか靴下とか入れて、
うん、
お湯わーって沸かして洗うらしい。
よくそれで洗おうって発想にもなりますけどね。そう、
熱湯、熱湯
煮沸消毒。そうそう
そう絶対絶対もう、もう使わないでしょ。
まあそれ聞いちゃうとね使えなくなっちゃう
よ
ね。
あれもほらコップとかカップも何使われてるか分かんないからね、
うん、あ、まあまあまあまあまあ、ね、でもなんかコップとかだったらなんかこうね、向きが表向いてれば回収はするじゃないですか。
うん、
でもケトルはね回収できない。
例えばそれね、例えばね、うん、その、まあ、カップとかコップね、
うん、
おばあちゃんとかおじいちゃん泊まってで、
うん、
入れ歯をこうやって一晩入れてたコップがあったりするじゃない。ね、
あ、はいはいはい。
それは別におかしな話じゃないですよ。使い方としては別に間違ってない。
まあまあまあ洗浄したりするので使う、ね。
それを一回ちゃんと洗ったとしても、
うん、
ちょっと抵抗ない。
まあ、それ言われちゃうと確かに抵抗あるけどさ。なこと考えたらもう公共のもの何も使えなくなっちゃう
だ、あのあれもだからあの、うん、そのコーヒーメーカーのこのカプセル式のやつも、
うん、
あのあれだったらほらね、その、うん、お湯をその場で沸かすからさ、
はいはいはい、
ね、必要な分だけ沸かす
から、うんうんうん、
安心そうじゃん。
まあまあ清潔そうだよね。
あれもね違うらしいよ。あのこのカプセルを入れるところに、
うん、
下着を入れて
そんなことある。
そうするとあの熱湯がそこをわーって通っていくから一瞬で綺麗になるっていう、このライフハックを、
うん、そんなライフハック、
ね、投稿したあの海外のインフルエンサーがいるらしくて
うん、なんか日本の炎上するなんかね、TikTok と同じような原理だね、やってることが。
だからうん、ちょっともう嫌だよね。
言っちゃうとね。
だから、うん、今売れてるみたいじゃん、その、
うん、
その携帯用のお湯を沸かせる、
うん、あ、はい、
なんか USB とか、はいはい、なんか電源1本で。うんうんうん、
セルフでやれて
そう、うんうん、なんかちょっと、
うん、
何一杯分、コップ一杯分ぐらい沸かすぐ沸く、
うんうん、
ああいうの持って歩いてる人多いんだよ。
ああ、もうマイケトルマイコップ時代
ですね。そうそうそうそう、
ね、まあまあさすがに置いてあるね茶葉とかはまあ未開封だったら大丈夫だと思うんでね。
まあね多分ね
それはもういたずらのしようがないでしょ
でもそれ考え始めちゃったら、
うん、
もう例えばお店で出てくる、
うん、
その使い捨てじゃないタイプのおしぼりとかさ、
はいはいはい、はい、
ね、うん、あれも誰が何拭いたか分かんないわけ
じゃんまあね、か顔をグラーって拭いてる
可能性もあるし、顔拭いて脇拭くぐらいならまだ想定できるけど
うん、うん、
ね、分かんないじゃん、
そんな分かんない
あとあのあれでさ、おしぼりでテーブル拭くやついるじゃん。
あ、まあまあまあ汚いからって ねある人はいますよね。
あれも綺麗にするんだろうけど、
うんうんうんうん、
でもおしぼりもああいうのって回収して、うん、ね、ちゃんと綺麗にして、
うんうん、
でまた再利用する
、まあ、洗濯してね、まあ、そうですね、
するらしいんだけど、うん、
はいはい、
あのよ相当汚いやつは捨てなきゃいけないらしい。
あ、まあまあそうでしょうね、うん、そこまで何回もね、まあ、無限ではないだろう
か、ね、だからあのテーブルとかでさ、もうなんか、うん、醤油やらないやらこぼれたのをザーって拭いて、よかれと思って拭いてる人がいたら、あれやめておいた方がいいらしい、
うん、もう捨てなきゃいけなくなっちゃう、
そう捨てざるを得なくなっちゃうらしいよ
まあまあまあ、でもね、とっさにのってなるとやっぱね、その辺のおしぼり使っちゃいますよ ね
あれじゃん、なんかホテルで、
うん、
あのホテル そのお風呂場、
うん、
バスがさ、
はい、
ね、うん、あそこがあのカビがあんまないじゃん。
まあまあそうですね、はいはい、
なんか常に誰かが使ってて、
うん
うん、湿気がいつでもありそうだけど、
うん、
なんかね、ガラスというかあの、
うん、
鏡はすごく綺麗だしさ。
ああ、はいはいはい、そうです ね、
うん、あのカビもあんま入ってないじゃん、ホテルって。あれなんでかっていうと、
うん、
あの使ったバスタオルを、
うん、
お客さんが使ったバスタオルで拭くんだって、
うん、あの鏡とかをね、
お風呂の中を一通り、
はいはいはいはい、はい、
だから綺麗なんだってまあ、あのまあ全部じゃないと思うけどね、うん、ホテルによって
まあまあまあそうだろうけど ね
でもそうやって言ってるホテルもあるらしいから、もうホテル泊まりたくないね
もう何でも言い始めちゃったらもうね、泊まりたくなくなっちゃうよね、自分の家がいいってなっちゃうよねあんまり神経質になりすぎるのもちょっとね、考えもんかなと思います
ねえ、
うん、
なんかね、そうらしいよ。だから
まあまあね、
ね
5秒ルールやってた人があだこうだ言ってもしょうがないような気がする。
嫌でしょ、だって下着を洗ったかもしれないケトルを使うのは嫌でしょ。い
や、まあ嫌だけど、なんか5秒ルールも言ってたのが、なんか説得力なくなるな
って。全然そんなことはないです。何をおっしゃいますか。
まあ、あとはもうケトル洗浄するね、なんかありますよね、なんかトイレ洗浄中みたいなさ、このケトル
洗浄、トイレ洗浄中でケトル洗浄しちゃダメじゃん。
あのトイレ洗浄中のなんか発生バージョンみたいな、
あれは、うん、その何、あの下の一番さ、下のあの銀色のところにさ、
うん、
あのカルキの跡とかついたやつを取るやつでしょ、あれって。
ああそういうことか、はいはいはい、
あれは
結局、うん、まあでも綺麗になるんだったらそのね、気持ち的にはいいじゃない
毎回やらないじゃん、そんなの。そこまで。いや
だから自分で持ってって
自分でまずやるの
そうそうそう、
だってあれ結構時間かかるだよ、だって。
あ、お茶飲みたいわって言うとき
あ、すぐ終わるんじゃないんだよ。
あ、そうか、時間かかるか。じゃあ自分だみたいな、やっぱマイケトルかスーツケースにケトルね、入れて
あるから、あるから、マグなんかちょっとマグカップじゃない、ね、あのタンブラーみたいな感じのやつ、
ね、はいはい、ああはいはいはいはいはい、はい、
それに しよう
それにしよう
それにしてこう、マイバスタオルね、
マイバスタオルね荷物増えるな、
マイ布団と、マイ
布団はもういらない。じゃあもうあの車中泊してください
マイホテルを、
マイホテルはおかしいから、もうお金持ちだから。
ということで、まあ、はい、まあ、皆さんもね、気をつけていただいて。
気をつけて、まあそういうこともありますからね。
まあ、信用しちゃダメです。
まああまり神経質になりすぎてはあれですけどね。
さあ、
はい、
ということで、もう一個ちょっとね、こう面白い話をちょっと見つけたんで、ちょっと話していい。AI すごいじゃん。
まあ、AI はね、うんうん、どんどん進化していってますよ。
すごいじゃん、めちゃくちゃ、うんうん、で、あれもすごいじゃん、ロボットもすごいじゃん。
はいはい、
ロボット、ね、見たの、中国のさ、
うん、
あのロボット、
中国のロボットどれ
だ、なんかさ、子供と一緒になんか、
うん、
パフォーマンスしてるやつ。
あ、
普通に宙返りやらないやら普通に住んだよ。だって
へえ、あ、すごいね。
すごいんだよ。
うんうんうん、めっちゃ進化してるな。
でロボットだけがやってるなら、
うん、
まあ、分かるじゃん。みんなが、全てのロボットが一斉にちゃんとプログラム通り動けば、
うん、
そのイレギュラーなことはまあなかなか起きないわけじゃん。
うんうんうんうん、
だけどそこに人間の子供が混じって一緒にやってると、そのタイミングとか完璧じゃないわけじゃん、人間はさ。
まあまあまあ、そうですよね。
それもちゃんと、周りをちゃんと見て、
はい、
すごい動きをしてるっていうね。
ああ、そうなんだ。臨機応変にもそれこそ AI 使っていくか分かんないけど、あるんだね。
だからこれは AI の進化と、あとロボットの進
化、掛け算だよね、
両方すごい勢いで進化してるからだと思うのね。で、これがさ、将来的にはさ、多分仕事、人間が今やってる仕事のほとんどがロボットがやるようになると思うんで、近い将来。
なんかそんなことも言われてますよね。
まあポッドキャストはできないだろうけどね。
まあ我々をね、奪われちゃうしょうがないですからね。
ポッドキャストはできないと思いますけど、
はいはい、
本当になんかもう今ロボットに置き換わってるやつ多いじゃん。
まあいろいろあるわな、確かにな。
でそれが結局、いや今までのさロボットって、産業用のロボットっていうのはなんかアームだけがあって、本当にこの荷物をこっちに移動してこれをこうやって組み立ててって、もう決まったことだけをやらせるのが今までのでしょ。
なんか基盤組んだりとかっていうイメージありますね。
でそれ今はもう普通に二足歩行の人型のロボットが棚から荷物を持ってきて、人間と同じ動きをするわけじゃん。どんどんだから人間の代わりになっていってると 思うのね。
まあ判断も正確だろうしね。
やらないで家の仕事もどんどんやらなくて済むようになっていくと思う。
家政婦状態だろうな、確かにな。
で人は、将来的にはもう基本的に何もしなくていいと。要はだって、ロボットが基本働いてお金は稼いでくれるわけだから。
はい、
人が動く、働く必要がなくなるわけじゃん。でそうなった時に最終的にどうなると思う、
最終的にどうなる、まあ人の体力は衰えていくんでしょうね。
人類はどうなっていくと思う。
人類もうなんか消滅していくんじゃないと、だんだん体力とかなくなって
た。人類は本当に消滅するんじゃないかっていう話でさ、これも多分ね結構有名な話で、知ってる人は知ってると思う。ユニバース25っていう、だから実験をね、昔なんかアメリカの科学者がやったんだって。1968年から1972年にかけて実験をしたらしいんだけど、何をしたかというと、そのネズミ、マウスにもう何不自由ない環境を作ってあげて、餌は常にある、もう何もしなくていい、住むところもある、温度もいつも快適、もう全く何もしなくていいっていう、もう天国のようなネズミにとっては、そんな環境を与えたら一体ネズミはどうなるのかっていう、っていうのをやってて、で、まあ、最初はすごくなんか快適に過ごしてたんだって。
まあまあまあ、そうですね、で環境的にはね、
一定数、まあ、ネズミですから、要は数も増えてく、わーって増えてくんだけど、でそれがだんだん、その子供を作るという作業すらしなくなるんだって。
子孫を残そうということもし
ない。要は争いもないから、その中に。
ああ、そうかそうか、
でも常に増えてもその分ちゃんと餌を与えられるから、その餌の取り合いとか、
起きないもの、
ちょっとだから人、ネズミ増えすぎて、
うんうん、
まあ、ちょっと場所の問題とかも多少あるのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
でだんだんね、一旦だから数が増えすぎると、うん、縄張り争いとか攻撃が若干あるんだけど、
うんうん、
その後、うん、子育てをしなくなる、
はいはいはいはい、
うんうん、で子育てしなくなってくると今度個体は減ってくるでしょ。
まあそうですね、老いていくだけだからね、うんうん、
で繁殖もしなくな
る、うんうんうん、
そういうのもそういうのもしなくなってく
る、はいはいはいはい、
で最終的には、うん、その、うん、楽園だったはずの場所にネズミは一匹もいなくなったんだって。
ああはいはいはい、
絶滅したんだって。もしかしたら、
うん、
人も、うん、このままロボットに頼るような生活をしていくと、
まあそうだよね。特に日本なんか少子化って言われてね、その、うん、まあそのネズミで言うとね、子育てをしないっていう人もどんどん増えてきてますからね。
しないの？してないの？子育て。
いや、もううちはしてますけどね。
放棄してない大丈夫？
うちは放棄してないです大丈夫？放棄してない。だ、ね、人によってはその結婚しないとか、もう結婚しても子供は産まないっていう人も、まあ、もちろん自由だからね、うん、いますけど、そういう人が増えていくとやっぱね、そうネズミのような感じになっちゃいますからね。
まあね、
うんうんうん、
と怖いよ。
だから怖い、
ね、働かないと。
働か
ないと。
そうね、どんどん仕事していかないとね。
適度に働かないとね。
あ、まあ、働きすぎてもねあれだけどね。
そう、うん、そういうの怖い、ロボット怖い。
まあ、確かに今までで言うとなんかロボットがね、こう暴走してみたいなイメージはありましたけど、暴走せずともそういうことになるっていうね、実験は。
あれもなんかさ、うん、ちょっとあれ怖いじゃん。なんか今ね、その、うん、あんまさ、話題としてはまあちょっと取り上げたくないけどさ、
うん、
ね、あのちょっと戦争がさ、
うん、
また今ここ最近またいろいろやってるじゃん。
まあまあちょっとね、タイムリーな話題もあったりしつつ、ね、うん、
で、あれも結局さ、うん、ほとんどあれなんでしょ、ドローンなんでしょ、無人なんでしょ。
あ、そうだね、うんうんうんうん、
攻撃の仕方とかも、
そうね、もうそこにのもう人が乗ってすらないね、もう全部機械でやってっていうね、う
ん、わけわかんないよね。
まあそうね、まあ、うん、やっぱね、普通のね、兵士乗ってると兵士が損失するけど、ドローンだったら損失しなくて、うん、あ、敵にはダメージ与えられてっていうことなんだろうけどね。
怖い怖い。だからそのうちではロボット同士で戦争し始める、
ね、可能性はなくはない、ね、
代理戦争し始める、
うんうんうんうん、
かな。
いや、そうかな。どこまで何を開発するかにもよるとは思いますけど、うん、
ロボットが攻撃し始めたら怖いよね、武器を持ち始めたりね。
そうそうそうそう、まあ、そういうプログラム書こうと思えば書けるだろうし、ね、書け
ちゃ
うから、
作ろうと思えば作れちゃうよ全然、
うんうん、それこそ AI の、ね、判断能力とか使えば、うん、これは敵の兵だ、攻撃しなきゃっつって、ね、攻撃させるってこともできるだろうしな、
うん、でも今度それをやると、今度それを制御しているコンピューターをハッキングして、うんうんうん、相手の国がハッキングして逆に自分のとこが襲われとかって始まるでしょ、
うん、まあそのいたちごっこじゃないけど、そういうことになってくだろうね。
もう SF 映画です。怖いです。
まあまあね、戦争がないに越したことはないんです
よ、今のうちですよ。だからしゃぶしゃぶはわさび醤油で食べといてください、皆さん。
あ、そこに戻るんだ、
平和なうちに。
ああ、今日はそこに戻るのね。あ、そうです
ね、これ一番の話題ですから今日の。わさび醤油、しゃぶしゃぶはわさび醤油が一番うまいっていうのは
結論としてはそこに戻ってくる、
ね、もう当たり前じゃないですか。何
こういう時代だからこそ今のうちにしゃぶしゃぶ食っとこうぜって。
わさび醤油でね、だから なんていうのか、その結局その、うん、ポン酢とかごまだれの時代はもう終わってるんですと、うんうん、
はいはいはい、
ね、それはもう昔の話だから、
はいはい、
まだそこで止まっているのは、うん、まあ、ちょっと時代に乗り遅れてますよと。
はいはいはい、
わさび醤油の時代がやってきて、もうすぐそこまでやってきてますから。僕なんかはだからそう、すぐそこまでやってきてるのを、もういち早く、
うんうん、
いち早く僕の場合は取り 混んでしまいましたんで、ね、だこれこの配信を、ね、聞いてくれてるリスナーの皆さんは、うんうん、その情報をいち早くこうなんていうのこうゲットできたわけですよ。僕とこうやってつながっていただいてる皆さんは
なんか都市伝説感出てきたら何なんだろうな、
ね、あだ多分聞いてなかったら一生食べないと思うよ、うん、みんなわさび醤油で
いやわさび醤油は食べないだろうけどさ
しゃぶしゃぶをでしょ、それ知らずに死んでいっていいんですかって話ですよ。
その話は別にいいんだけど、
ね、それ
は
なんかごまだれで止まってていいんですか
その話は大変結構な話なんですけど、うんうん、それを SF だの何だのと紐付けられるとちょっとわけわかん
ない。なんでよ
なんか AI とか別にロボット関係ないじゃん。
関係あるでしょうよ
わさび
醤油同じなんだって。進化というね、うんうん、ことで言ったら、
うん、
ねやっぱ AI とかロボットの進化と、
うん、
ねしゃぶしゃぶの進化で考えたら今最先端はわさび醤油ですから
しゃぶしゃぶが進化したっていうか別に我々の方がただ進化してる
だけじゃない。違うわさび醤油というだから未来を先取っていこうって話、うん、
わさび醤油自体は何の未来もないけどね。
なんでよ
過去から
ずっとそうやってなんかあれでしょど、うん、その発言は、
うん、
どうせ大したことないんでしょって思ってる人の発言だからわさび醤油をちょっと軽く見すぎ
軽く見すぎ、まあまあ確かにまだ頭の中にごまだれの方がなって思うところはありますよ、う
ん、敬ってくださいもっとわさび醤油を敬ってください。ポテンシャルを
なんで別に敬う必要はないでしょ。
なんでよ
それは美味しいんだろうなってのは認めますけど、うん、
ソイソースソイソース
ソイソース別にあの英語で言ったからなってことないです別に
そっちの方がほらあれかなつけやすいかなしゃぶしゃぶにつけやすいかな
それはあのインバウンドのお客さんにやったらいいことね
ぜひあまだまだちょ早いインバウンドの人たちはまだ、まあ、それはまだごまだれとかポン酢で楽しんでいただ
いて、うん、ああそうです
ポン酢とかないんだからまだ海外とかってポン酢とかないんだから
そうそうないから、うんまあ、そこを驚かせて
そう
その後にじゃあ
もうそうそうそう僕らはもうわさび醤油に行っとこ先に。あるよくさ、うんあのうん、海外の常識ってなんかあの国ってこう食べるこれってこうやって食べるんでしょうなんつって
あ、
ね、日本人としてさなんかどっかでテレビとかさ雑誌とかで、うん、なんか聞きかじったような話でさ、
うん、聞きかじったような
でなんか実際なんか現地の人に聞いたそんな食べ方してる人もういないよなんつってよくあるじゃん。
まあありますね。
それもだからしゃぶしゃぶも一緒
日本人は今もうわさび醤油
だよなんつって
じゃあいずれあの外国の方が、キッコーマンとかって言ってるわけですね。
あれそれは言わない
それは似
合うキッコーマンは言わない
キッコーマンソイソース
言わないそれ言うわけない。キッコーマンなんでメーカー名を言うの急におかしな話おかしいな
メーカー有名メーカーキッコーマン
違う
ボトル見てキッコーマンと
か言わない
一ビキとか
言わない
そうですか、
ね、言わない
なんかはしご外されたな。
いや全然だもう何だろ
う
だ、
うん、
もう今だごまだれとかポン酢なくなってくんじゃないかな
だからなその人間が消滅していくのと掛け合わせなくていいんだから別にお
そらく
そこはさすがになくならないでしょ。
だってごまだれとか他何食べる？
ああごまだれって言われるとそうだね、うん、しゃぶしゃぶ冷しゃぶぐらいだもんね、
うん、
ごまドレッシングになればいくらでもあるんだけどね、うん、
でしょ、
まあ、でもポン酢のね幅は広いから。
例えば
餃子とか、あとはね、あの蒸し野菜とかポン酢で食べるとさっぱりしてて美味しいですよね。
ごまだれでも美味しいじゃないそれは
じゃあ残るじゃないですか。いいじゃないですか。
だからそれもだから最終的にはわさび醤油に置き
換わる。全部わさび醤油にはならないと思うけどな。 餃子はちょっとわさび醤油では食べれないんじゃないかな。
それは、
うん、
今まだどこで止まってる今餃子って。
餃子は
最新餃子どこ、
何の餃子、ね、
最新の餃子はどこで止まってる。
最新の餃子って何。
あれでしょ、どうせあれでしょ、なんか酢に、
うん、
酢になんかあの胡椒を混ぜてとかで食べる、これが美味しいんだよなんて言ってるでしょ。
あ、僕それはあんまりやんない、ね、やんない全然。普通に餃子のタレとかで食べちゃいますね、あとラー油で。
そういうところで止まってるんだよ。だからもう、ね、まだそこも行ってないんだよまだ。
まあまあまあ少し、うん、まあね、そのちょっと苦労とのあれはやってない ね、
うん、ね、今最新はわさび醤油ですから。
じゃあ武さんはわさび醤油でお召し上がりになったんですか。
何が
餃子をあのわさび醤油でお召し上がりになったということでいいんですか。
よくわかんないけど。
よく食べてないんじ
ゃない。いや、いけると思うよ。
いけると思う、いけると思うで言われちゃ困るんですよ。いけるっていう
のでもほら、あのほらシューマイはさ、
うん、
ほらからしと醤油で食べたりするじゃん。
あ、からしと醤油でいきます ね、はいはいはい、
わさび醤油もいけると。
わさびとからしは違うくねえかな。
似たようなもんだから。
まあ、わかんないですね。リスナーさんの中にはこう、うん、わさび醤油で食べてますっていう方もいらっしゃる
かもしれない、ね、いると思う、いると思う。むしろ
もしそういう方いらっしゃったらメールいただきたいですけ
どね。そしたらもう最先端ですか。
最先端。どんだけそのわさび醤油を神格化したいの。
なんだかんだわさび醤油だと思うよ。だって、うん、お刺身とかは何で食べるじゃん。
それはわさび醤油
でしょ。
うん。
じゃあなんでわさび醤油なんですかっていう話で、ごまだれでなんで食べないんですかって話。
お刺身はごまだれ合わないでしょ。
なんで合わないって、食べたことないのにそう言っちゃダメじゃん。
それはもう全部ごまだれになっちゃうから
ね。昔はね、ごまだれだったらしいよ。
そんなことないっしょ。
昔は
そんなことないっしょ。
昔はお刺身もごまだれで食べてた時代があるらしいけど、うん、
なんでそんな日本人って別に偏った人間ばっかじゃないと思う。
それを、
うん、
まあまあやっぱりわさび醤油だよねって気づいた。
ああ、それはその人はまあね、素晴らしい方ですね。
うんうん、で今最先端にだから、うん、結構前から最先端に来てる。だそれ以上のものがないから次出てこないじゃん。
まあ、わさび醤油以上は確かに出てこないだろうけどね。
出てこない。
それの上のものはね。うん、
でしょ。だから今しゃぶしゃぶがそこに追いついた。
ああ、そういうことね。
やっぱお刺身文化よりしゃぶしゃぶ文化の後にできてますから。同じだからところをこうやって通ってきてるだと思うよ。
じゃあ全部のタレは最終的にはわさび醤油に行き着く。
わさび醤油だと思う。ドレッシングとかもあるじゃんね。なんかね、わさび醤油的なドレッシングとか売ってるよ。売ってるよ。
あったかな、まあ、あったのか。
もう最終的にあれ、ご飯にわさび醤油かけて食ったらうまいんだから。
もうそれただ海鮮丼の上がないだけじ
ゃない。違う、あれだ、食うじゃん。だってあのわさび吸ってさ、
うん、
わさび乗せて醤油だけちゃちゃってかけて食ったりするじゃん。美味しいじゃん。
あ、はいはいはい、はい、ありますね。
あれが最先端だから。
最先端かどうか分かんないけど、そういう食べ方もあるよねって話はあるけど、うん、
最先端だから
すごくわさび醤油が神格化されるんですね、うん。AI と同等に扱うんですね。
うん、もうだからわさび醤油ってすごいよねってことが言いたいの。今週はとりあえず、とりあえずわさび醤油はすごい。じゃあ皆さんメモってください。わさび醤油はすごいよね。
なんかわさびか醤油かどっちかのなんかメーカーからお金もらってるのかな。
もらってないです。だとしたらキッコーマンとかは否定しないです。
うん、それはそうか。うん、
今週のまとめ。
今週のまとめ、はいはいはい。
しゃぶしゃぶはわさび醤油が一番おいしい。以上です。
はい。
告知です。
はい、この番組そんなことないっしょだ、皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com です。またそんなことないっしょではラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
お便りご紹介します。
はい、
ポテトッキリさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
久々にメールします。
はい、ありがとうございます。
最近はバタバタしてて周回遅れで聞いている状況です。
うんうんうん、
地球に追いつくじゃない地球に追いつくじゃねえ地
球に追いつく
って何だろう。 私今地味にを地球にと読みました
宇宙にいるみたいになっちゃってる
地味に
地味にね
地味に追いつきたいと思っていますのでもうしばらくかかりそう。体に気をつけて配信をお願いします。生存報告でしたということでいただきました。
ありがとうございます。
はい、これはいつ聞いてくれてるんでしょう。
そうですね、うん。どこまでその周回遅れがあれなのかが分かんないですけど。ね、
周回ってなんだろう。
分かんない。
一周ってどれぐらいなんだろう。
ちょっとこの場合の周回遅れがよく分かんないですけど。
分かんないね。分かんないね。
まあもうちょっとね。
おっと今ね、
1回が長いからね、
今ちょっと鈴木さんが今一瞬消えた
一瞬消えた、
うん、一瞬消えた、ま、っつって消えた
大変失礼いたしました。
はい、消えないでください
あ、まあ、消えようとは思ってないんですけどね、うん、別に
早くね、地球に追いついていただいて、
は
い、
地球に対して地味にね
何が地球のだからでしょ、回転に追いつくのに、うん、それ周回で今回ってんじゃない
時点の話なの、うん、
どっちが地球を一周するの早いかな、なんつ
どっちが早いとか、あとから
先頭の人はもう、うん、一周してるところまだそう
マラソン大会でもそんなことはしないと思うけど
さて、いうことで、はい、ポテトッキリさん、
はい、
はい、聞いたらすぐ聞いたよっていうお便りです。お願いします
地球と間違いないでっていうね
さあ、いうことで、
はい、
ですね、あとね、はい、あれです、リスナーの皆さんにクイズです。
あ、クイズ、はいはいはい、
私、
うん、
この今回今週の配信の中で、
うん、
本編喋ってる間に、
うん、
まあ、いろんな話しましたよ。
うん、
ね、わさび醤油の話とか、
うん、なんかもうそれしか覚えてないけど、はい、
いろんな話しましたよ
はいはいはい、
ね、本編のどこかでですね、
うん、
思いっきり舌を噛んだ瞬間がありますこれよく聞けば多分わかると思います。あ、この瞬間だな、今噛んだなってわかると思う。
ああ、そんな痛々しい瞬間があったわけですね、うん、
その後喋りにくいです。今現在喋りにくいです
どこかにそのターニングポイント、分岐点が
ありますね。ぜひ何分何秒のとこじゃないの、うん、っていうお便りをね、うんうんうんうん、お待ちしております。
聞き直していただいてね、
よろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします。
さて、
はい、
お便りもうあとなんか今週紹介したいのありますか。
今週は
鈴木さんから
なんでそんなまあちょっとね、うん、本編でちょっと AI の話も出て、その AI に関連したメールいただいているので、
うん、
係長さんからのお便りをご紹介させていただければと思いますが、
うん、
はい、竹内さん、鈴木さん、こんにちは。チャット GPT とジェミニにアキネーターをさせてみたのですが、うん、チャット GPT はまあまあできましたが、ジェミニは全然ダメでした。
うん、
まあ、アキネーターっていうのはあれですね、なんかこう、 とあるキャラクターを思い浮かべて、その質問を、なんだ、向こうがしてくるのに、それに答えていくことで、これを想像してますよねって当てる、まあ、ツールですけども、うん、まあ、実際アプリもあるんですけど、この AI で遊んでみましたと。
うん、
で、ここで係員さんが、まあ、そこで思いついたのですが、逆に自分がアキネーター役になって、AI に問題を出してもらうという遊びをやってみました。
うん、
当てることができたら結構面白かったです。よかったらやってみてくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。アキネーター懐かしいな
まあちょっとね、昔流行ったのはあるんですけど、
10年ぐらい、いやもっと前か、12年ぐらい前に流行ったやつか。
そうですね、 iPhone も割と番号が若い時期とか、
知らない、知らない人の方が多いんじゃない今、アキネーター。
まあね、そのアキネーターって言って通じる人通じない人 いるでしょうね、やっぱり、ね、
まあちょっと有名な、ちょっと名の知れてる人、
うん、うんうんうん、
を、まあ、例えば、
うん、
誰がいいですか、有名な人、今有名な人誰ですか。わさび醤油を例えば、
わさび醤油は出てこない、
思い浮かべるとするじゃん、自分ね、
人物じゃねえので
、うん、要はアキネーターがね、うん、質問してくるのは、うん、
はい、
人間ですか、人間じゃないですか人間じゃないです
さあそうだ
で次に、じゃあそれは大豆的なものですか大豆的じゃないですか、大豆的なものですなん
て聞いてこないってまあまあそういうね、質問に回答していく形で、まあそのまあ、いわゆる、
まあ、本当は男女、男ですか女ですかとか、メガネかけてますかとか、
うん、実在するとかね、
二次元ですか三次元ですか、
うんうんうんうん、
四次元ですか
四次元はないと思う。
でね、なんかもう早いと10個ぐらいの質問で、あなたの想像してるのは何々さんですねとかって答えてくれる。
そうそうそうそうそう、結構優秀なんですよ、あれもね。
あれ、あれだ、あれだ、なんか、うん、携帯ゲーム機みたいなのでもあったんだよ。
おお、はいはいはい、はい、
要はあの、なんつう、たまごっちのちょっとデカめなやつみたいな感じのやつ。
あ、そんなのあったの？
アキネーターみたいなのあったの。
へ
え。あんなのに入ってんだろ、データベースみたいなの入ってんだろ。
おーおーおーお
ー。で、よくさ、みんな やってたのが、
うん、
自分をアキネーターは知ってるかどうかっていう。やったことある。僕もなんかこの番組か、
うん、
違う IT の番組かでポッドキャストやったことあるよ。
うんうんうんうん、なんかやってましたね、そんなこともね。
そう、なんかね、うん、
今のね、その AI にやらせてみて、うん、意外とあるんですね。やっぱこうチャット GPT はできるけど、ジェミニは全然ダメとかね。
なんだろうね、何の違いなんだろうね。
なんかね、結局やってることは同じような気はするんですけどね、うん、こうね、向こうが質問してきてそれに回答して向こうは考えてってだけだと思うんでね、うん、なんかがアルゴリズムみたいなところがあるのか分かんない、
ね、う
ん、
むしろジェミニの方が得意そうだけどね、データベースはでかそうだから
ね。なんかね、この Google の検索のあれ使ってね、いくらでも引っ張ってこれそうなもんですけど ね、うん、
ね、あ、チャット GPT はだからあれだと思います、うん、裏でだからアキネーターのアプリ使ってんだと思います
雇ってんの、ちょっと切ってみたいな
丸投げ、下請けに下請けに丸投げしてるんだと
思う。やだな、下請けがまた孫請けにやって
なんかね、あのなんだっけ、あの、うん、あれがなくなったらしいよ、うん、あのアマゾンのさ、
うん、
あの実店舗、アマゾンがやった、アメリカとかでさ、アマゾンがやった、店員とか一切いなくて、
うんうん、
全部顔認証やらないやらで、
うんうん、
入って、物持って出るだけでも、うん、あとは勝手に会計を
してくれる。あ、決済するって、はいはいはい、はい。
なんか、アマゾン GO とかなんか、そんなんだったっけ、店舗
で、ね。うんうんうん、うん、
あ、なくなったらしいよ。
あ、なくなっちゃったんだ。
なくなったんだって。人件費とかもかからないからさ、
うん、
なんでダメなのって思うじゃん。
まあそうよね、
何がダメだったのって思うじゃん、
うん、
あれ問題は、
うん、
人件費だったんだって。
あ、まあ、人件費、あれあれ人いないんじゃない
の、あれ結局あの無人の店舗で、うん、カメラやらセンサーやらで全部やるんだけど、
うん、
そのカメラに映ってる、
うん、
映像を裏で人がずっと見てたんだって、
うん、ああまあまあまあまあまあ見とかないとっていうのはあるんだろうね、うん、だから
その企業人件費考えてちょっと元が取れなかったらしいよ、うん、
なんかそこもうまいことね自動化すればいいんですけどね、
全店舗閉鎖らしい。
ああ何店舗かあったのがもう全部閉鎖なんですね。へえ、そうなんだね。なんか、うんね、今日本でも無人コンビニみたいなね実証実験とかやってたりしますけど、うん、なんか結局人件費で潰れるんですかね。
人件費で潰れる
んだよなかなか難しいとこですね、
うん、あれもそうだったみたいじゃん、うん、そのあのアマゾンの、
うん、
あのエコーショーとかさ、
はいはいはいはい、はい、
あの系のやつあるじゃん、
うん、
音声あれなんていうんだっけ、
スマートスピーカー、
スマートスピーカー、
はいはいはい、
話しかけたらすぐに答えてくれたり、
うん、はいはいはい、
電気つけてくれたりとかってい
うのがあって、うん、ありますね。
あれも初期の頃は裏で答えてたらしい、
うん
うん、人があ
、そうなんだ、うん、こう聞かれたからあこれみたいなそんな原始的なシステムなんだね。
だから最初みんなそうなんじゃない、要はだからテスラのロボットも最初は結局遠隔操作で発表したでしょ、あれ。
ああ、
ロボットが自立して行動してたんじゃなくて、
うんうんうん、
ちょっと離れたところで遠隔操作したのが一番最初、初お披露目はそうだったらしいしね。
まあまあ原始的なところからいかない、アナログなところからってことなんですかね。
ね、
うんうんうんうん。
まあ、残念ですアマゾン GO が日本に来る前になくなっちゃう
でしょ日本に来てもどうって感じですけど、
来てほしかったな
そう、アマゾン別にネットで買うから実店舗あっても
ない
よ。
実店舗で買いたいじゃん
でも置くもん限定されるでしょ、だって何でもかんでもあるわけじゃないんだし。
違うんだって、アマゾンはやってほしいんだよいろいろ。
まあまあまあまあまあ ね、ガーファのね一員ですからね
頑張っていきましょうよ
はい
さあ、いうことでございまして、
はい、
終わっていきますよ、
はい
ね、理由確定申告が終わらないから、
うん、そうです ね、はい今日短いな
短い、1時間1時間ちょいです
、全部1時間か
さあ、いうことでございまして、はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。オーディオブック .jp で聞いていただいている皆さんはこの後ももうしばらくお付き合いしてください。
はい、お願いします。
鈴木さんのあんな話やこんな話が聞けます。
はい、あんな話やこんな話かな
もうここでは絶対喋れないような、
うん、
秘密のあの話が聞けますので、オーディオブック .jp まだ入ってない方はね、ぜひ聞いてみてください。そっちの方もね、はい、よろしくお願いします。お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。